巻きコミックス京都月曜日、サガネッチこと佐賀根幸子がお送りしております。さあ、今月から水曜日から月曜日にお引越しになりました。月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。じゃあどうぞよろしくお願いいたします。今日も楽和会丸田町病院からゲストをお迎えしております。では自己紹介お願いします。
楽和会丸田町病院リハビリテーション部の南愛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。南さんは今お話、ね、自己紹介していただいたようにリハビリテーション部ということで、はい、今日は訪問リハビリテーションについてお話しいただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。まずその訪問リハビリテーションの前に、はい、リハビリテーション、はい、リハビリリハビリって私たちも言いますし聞きますけど、はい、実際リハビリって何、はい、みたいなところがあるんですけど、はい、リハビリテーションイメージ的には、うん、怪我した後に、はい、こう足がね、うん、足怪我した後に足が動くようにとか、うん、手術した後に、はい、ちょっと動けるようにとかいうイメージはあるんですけど、うん、何か他にもあるんですか。
は
い、
結構高齢の方でも肺炎になってたりとか、あとはこう脳梗塞とかでもこう喋りにくかったりとか、うまく手足が使えないっていう方でもリハビリテーションっていうのを実施して体を使いやすくしたりだとか、飲み込みにくさをちょっと良くしたり話しやすくしたりっていうのもリハビリテーションっていうものに含まれています。
あ、そうなんですね。はい、飲み込みにくくっておっしゃった、はい、リハビリってイメージ的には手だったりとか、はい、足だったりとかっていうイメージなんですけど、はい、じゃあこう食べるとか、うんうん、口の周りとかそういうのもリハビリになるんですか。
そうですね、そういうのをリハビリテーションになっているのが原稿聴覚士って言って、実際にどれぐらいの量だったら安全に飲み込めるのかだとか、角度をこれぐらいにしたら飲み込める、喋りにくさもこういう口の運動をしたら喋りやすくなるっていうのもやっているのが原稿聴覚士になります。
そうなんですね。はい、じゃあそういうのも全部体中全部含めてそうです、ね、リハビリテーションになるわけなんですね。はい、そうなんですね。はいはい、で訪問リハビリテーション、はい、リハビリテーションってこう病院のイメージがありますけど、はい、訪問があるんですか。
はい、そうなんです。訪問リハビリテーションっていうのは、先ほども言った理学療法士とか作業療法士、言語聴覚士っていうリハビリスタッフが実際に利用者さんの自宅に伺って、生活場面でリハビリを行うっていうサービスになっています。
はい、
入院時に受けられていたリハをご自宅でも継続して受けられるということができます。で、在宅で日常生活動作の練習や歩行練習、あとは自主トレーニングの指導っていうのも行っていて、さらに自宅内をこう生活しやすい環境に整えるために、手すりとかの福祉用具、なかなか聞き慣れない言葉もなんですけど、
はい、
もうちょっとこうどういう風にしたらいいのかっていうのを提案を行ったりだとか、実際にこう使っている杖とか、こう歩行器シルバーかっていう歩行補助具の提案とか、それを実際使って歩く練習をしたり動作練習をしたりっていうのをやっています。
そうなんですね。今ざーってこうねご説明いただいたんですけど、はい、そう私たちがねイメージする病院でのリハビリって、うん、はい、なんかこう手すりみたいなのがあって、あ、はい、そこをこう両手で持ってちょっとずつ進んでいくとか、うんうん、あとなんかこうスポーツジムにあるような重りがあるのをちょっと頑張って引っ張って、はい、力つけたりとか、はい、なんだかイメージ的にはそんな感じなんですけど、うんうん、はい、まあ、うちにはないですよね。
そうですね。
なのでそういうなくても、うん、お家の中のものを使って、
そうですね、
病院でやっていたような、はい、トレーニングができるようになるっていうようなイメージでしょうかね。
うんうん、そうですね。実際に全く同じものってないので、うん、よくやるのがもうテーブルとかこうしっかりしたものを使ってちょっと運動したりだとか、こう廊下とかに結構手すりがあるご自宅って多いので、
はい、
手すりを持って歩く練習とか、スクワットとか結構そういう運動の練習をしたりとか、
はいはいはい、
あの実際お家の、ま、階段を使って段差のこう練習して足を鍛えたりとか、いろいろこうお家にあるものを代用してあの運動をたりしたりとかしてます。
なるほどね、はい、ちょっと自分ではやっぱりそこの工夫はできないですし、まあ病院で頑張ってリハビリしてちょっとあの歩けるようになってきました、はい、じゃあお家に帰ってきました、はい、どうやって練習したらって多分なっちゃいますけど、それをこう教えていただいたりとかフォローしていただいたりとかっていうことができるってことなんですね。でじゃあお家の中にないもの、さっきおっしゃった福祉用具でしたっけ、福祉用具っていうのはそういうのを補助するようなものだったりするんですか？
そうですね、結構多いのが立ち上がりにくい方とかであれば、ここに手すりがちょっとあれば立ち上がりやすかったり、こうそういうものとかも、こう段差が上りにくければ段差をちょっと置くステップ台とか、そういうのに手すりがついてたりとかで、こうそういう一つあればちょっと動きができやすいようなものとかを、はい、結構簡単に、結構突っ張り棒とかみたいな形でぐっと突っ張って手すりをこう1本入れたりとか工事をしたりとかいろいろあるんですけど、こうベッドの横とかに手すりをちょっとこう据え置き式の手すりを置いて、そこを持ったら立てますよとか、そういう形のものがこう多いですね。
そうなんですね、はい、いや確かに、私たちはねやっぱりそういうこと知らないので、うん、なんとかして無理にでも動かないとぐらいのことしか思わないですけど、はい、じゃあちょっとここに補助があればみたいなことが、はい、まあ、やっぱりプロなのでよくご存知だし、はい、それもいろんな、
はい、タイプのものが
あるということですね、はい、それは心強いですよね過不足なくということですよね、はい、だからそういうのね、
そうですね、こういろんなところにつければいいってものではないので、
せっかくねトレーニングして自分で動けるようになってるのに頼っちゃいますもんね、
は
い、
もう必要最低限のところだけに置いて、こう他の家族さんとかも住んでいるので邪魔にならなかった他の方も過ごしやすいようにちょっとそういうのも配慮しながら、
はいはい、確かに福祉用具だらけになってもね、
そうですね、
なるほどね、そうかそうか、だからそういったところをしっかりとフォローしていただけるのが訪問リハビリテーション、はい、ということなんですね、はい、すごいバッチリですね、いいな、だって入院してた時にさあもうあなた退院ですよって言われても、はい、大丈夫かなって
そうです、ね、
やっぱり不安だと思いますし、なんかそういった時にちゃんとプロが来てくださるんだっていうのが分かってると、はい、ちょっと安心して退院できます
ね。そうですね、結構お家に帰るとやっぱり動けなくなる方とかも一定数いらっしゃるので、
そうでしょうね、気持ちは分かりますなるほど、そうなんですね、はいはい、ありがとうございます、はいはい、じゃあそういう訪問リハビリテーションの、はい、まあ、今入院されてた方とかいうお話は出てますけど、はい、こう対象の方っていうのは、はい、決まってるんですか？
はい、当院の訪問リハビリテーションは介護保険をお持ちの方が対象になってます。
はい、
主な利用者さんは、まあ、丸太町病院を退院された患者さんってなっているので、
はい、
入院中から訪問リハビリの提案をさせてもらっています。その他丸太町病院に外来通院をされている方でも主治医の許可があれば訪問リハビリテーション開始っていうのが可能になっています。はい、そしてまた丸太町病院に入院や通院とか全くされていない方でも、多分かかりつけのお医者さんの許可があれば丸太町病院受診をしていただければ訪問リハビリテーションを受けるっていうのが可能になっています。
そうなんですね、はい、じゃあ必ず、ま、入院されてた方ということではないということなんですね、
は
い、
ただご利用される希望される方は介護保険持ちの方は担当のケアマネージャーさんっていうのがついていると思うので、担当のケアマネージャーさんに訪問リハビリ受けたいですっていうのをご相談いただいてから のご依頼っていう形にはなります。
なるほど、はい、あ、そうなんですね、介護保険を持っていらっしゃるっていうことは、65歳以上の方で、はい、っていうことで、まあ、その介護保険を使うっていうことになるわけですよね、はい、
そうです、そうです、サービスの一つになるので、ね、
はい、なので手続き的なことがいろいろあるので、はい、やっぱケアマネさんに相談されるのがまずは一番ということなんですね、はい、なるほど、ちょっとイメージ的に 通院されてない方が、はい、あの訪問リハビリを希望されるっていう状況っていうのはどういうことがあるんでしょう。ちょっと想像がつかなかったんですけど
結構一般的にはよくあのお家で頻繁にこけるようになったとか、ちょっと買い物行ってたけど買い物に行きにくくなったとか、ちょっと体力の衰えをちょっと感じたから、はい、聞いてもらって運動の指導とかちょっとそういうのをしてほしいっていう方で、あのご依頼があって伺うということは結構あります。
そうなんですね、はい、そういえばあのうちの母もなんかよく転ぶようになって、はいはい、なんですけどやっぱりそれは足がちょっと衰えてきているとかいうのがあるのかもしれないですね。そうですね、はい、そういったところを相談する、はい、いやそこももうケアマネさんに相談して、はい、訪問リハビリ受けた方がいいかなみたいな相談をしてっていうのが一番スムーズなんでしょうか ね、
そうですね、はい、
なるほど。いやでもあの、ね、あの私丸太町病院に入院したことないしって思ってらっしゃってた方があるかもしれないんですけど、はい、それは大丈夫ということですね。
はい、
ありがとうございます。じゃあのまあ、あのいろんなところにそういう、ね、もしかしたら、うん、あの訪問リハビリテーションのそういう、はい、あの制度があるかもしれないんですけど、丸太町病院さんとしては、はい、どういったところがいいところなんでしょうか。
はい、丸太町病院ではあの急性期病院になっているので入院期間がものすごく短くなっているので、はい、入院中にこうリハを受けるっていう期間がすごい限られて、
あ、短いんですね。
そうです、短くなっているので、はい、あの入院中だけではなかなかこうここまでやりたい目標っていうのが達成できないことが起きるんですが、
はい、
ご自宅に帰ってからでも継続してあのリハビリテーション受けられるっていうことが強みになります。
はい、
あとあの病院では問題なく過ごされている方でも退院後こうお家に帰ってからこ うまくできるかなとか不安に思っている方は多くいらっしゃるので、そういう方の不安を解消するためでもあの短期間でも1ヶ月2ヶ月とか少ない期間でも、はい、あの訪問リハビリテーションっていうのは利用は可能に、
そうなんですね、
はい、なります。あとはあの私たちの事業所は丸太町病院内に併設しているので、病院内で勤務しているので入院中からこう入院の担当のスタッフとやり取りしたり、実際あの利用者さんとお目にかかってお話ししたりとかコミュニケーションが取れたり密な連携が可能になっているというのがいいところかなと思っています。
そうなんですね。はい、あの長いこと入院してるのも嫌ですけどでもなんかあのまだリハビリの途中というか、はいはい、あの完了してないのに退院ってなるっていうのもちょっとだけど、そこを訪問リハビリでお家でちゃんとそれが続けられるっていうのはすごい安心ですし、はいはい、であのね、いきなりあのじゃあ今から訪問リハビリなので、うん、あの担当変わりました、私始めましたって言って来られても大丈夫かなあの分かってもらえるかなとかいろいろあると思うんですけど、はい、入院中からそうやって、
ね、
あのコミュニケーション取ることもできるし、は
い、そうですね、
で入院されてた時の担当のスタッフさんともすごくコミュニケーションしていただいてるっていうことなんで、はい、それは心強いですねなるほど、はい、そういうことなんですね。はい、今あの私お話しさせていただいているあの南さん、とても可愛らしい、はい、あの女性のスタッフさんなんですけれども、はい、あの皆さん女性スタッフさんだったりするんですか。
現在あの丸太町病院の訪問リハビリテーションのスタッフは理学療法士が6名と言語聴覚士が1名計7名在籍していて、
はい、
理学療法士は男性女性スタッフともに3名ずつ在籍しています。言語聴覚士は1人なので男性にはなってしまうんですけれども、はい、あの中には女性はやっぱり女性に来てほしいっていうご依頼はやっぱりあるので、女性希望の方にも柔軟に対応はさせていただいております。
そうなんですね、はい、そうなんかねリハビリテーションのスタッフさんというか、はい、それを教えていただける理学療法士さんって、はい、イメージ的にですよなんとなく男性のイメージが
多いですね、
はい、あるんですけれど、はい、あのね、あの、ま、男性でも、うん、もう男性でもっていう言い方したら怒られちゃうあのいいんですけど、はい、やっぱりどうしても女性がいいわっていう方もいらっしゃるだろうなっても思いますし、
す、ね、
はい、お気持ちもわからないでもない、
はい、それは非常に
ですよね。そういったところであの女性スタッフさんが3名いらっしゃるので、はい、あの対応していただくことも可能っていうことなんで、はい、もうそれは安心、
はい、安心で、
はい、で今訪問リハビリっておっしゃっていただいてるんですけど、はい、大体どれぐらいの時間で、はい、どれぐらい の頻度で来ていただけるんでしょうか。
はい、とリハの実施時間は1回あたり40分から1時間の週に 1,2 回が基本にはなっているんです。
それぐらいが基本。
そうですね、はい、あとはもう週3回以上必要性があるっていう方であれば週3回以上の対応もしています。あ、
そうなんですね。はい、何遍も会いたいし何遍も来てくださいということではないわけですね。
そうですね、ちょっと週3回以上はちょっとこう限度があるの で、 ね、最大で週40分であれば週3回っていうのが限界に、はい、なります。
介護保険、ま、介護保険のね、はい、そういう決まりとかもあるので、はい、だからそこもご相談だったりとか、はい、まあ、その方のその状況にもよりますよね。そうですね、
やっぱりこう密にやった方がいい方はやっぱり週2回週3回とか回数多い方がやっぱり回復の過程も早かったりとかもするので。
そうか、その方にもよりますよね。
そうです、そうです、その方の状況によって本当は週1回がいいけど、こちらの方リハのスタッフから見たら絶対週2回は必要だなってやればちょっと提案して週2回にちょっとリハを実施したりとかいうのも中にはあったりします。
ですね、はい、やっぱりそこはねプロにお任せというかプロのはちゃんとご意見を聞いてっていうところなんでしょうね。なるほど、いや今日すごくよくわかりました、ありがとうございます。はい、最後に南さんからリスナーの皆さんへ、はい、お願いできますか。はい、
在宅生活を過ごす中でうまく歩けなかったり体力が落ちた、あとは退院後生活ができるだろう、できるかな不安に思う方、いろんな方がいらっしゃると思います。そういった不安を取り除くために訪問リハビリテーションというものがあります。短期間でも訪問リハビリテーションを受けることは可能です。少しでも在宅生活に不安がある方は担当のケアマネージャーさんとご相談いただければと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日お話を伺いましたのは楽和会丸田町病院リハビリテーション部の南愛さんでした。南さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。このコーナーは放送終了後ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイト今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。